お読みします。使徒の働き7章9節10節族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられ、あらゆる苦難から彼を救い出し、エジプト王ファラオの前で恵みと知恵を与えられたので、ファラオは彼をエジプトと王の前科を治める高官に任じました。しかし神は彼と共におられ、私たちがどうすれば神様がおられると分かるか、神様が共にいてくださると信じることができるか。それで、まあ、例えば聖書をよく読む、長く教会の礼拝に出席する、それで神様が分かるようになって、つまり聖書を読めば教会の礼拝に出席すればという、だから神は共におられると考えるかもしれません。ところが聖書はだから神はと言われない。しかし神は共におられる。ヨセフは兄たちに妬まれてエジプトに売り飛ばされました。妬まれた原因はヨセフにもあったと思うんです。でもその後の原因はヨセフにはなかったかもしれません。エジプトに売り飛ばされた、つまり奴隷になった、それで終わらなかった。その主人の妻に濡れ衣を着せられて、今度は牢屋にぶち込まれる。奴隷から囚人。しかし神は神と共におられ、あらゆる苦難から彼を救い出し、エジプトをファローの前に立った。むしろ奴隷になって牢屋にぶち込まれたからこそファローの前に立つことができた。誰がこれをだからと思うでしょう。あ、そうなれば神様に用いられるのか、では私も同じようにしよう、そんなふうに思う人は一人もいないでしょうし、思ったところで同じようにはできない。今から私はヨセフのように生きます。だから皆さん、私を妬んでエジプトに売り飛ばしてください、そんなことを言われても誰もできないし、まあそれは違うでしょう。しかし神様に従わず、しかも謝罪することもなく、なんとか逃れようと神様から隠れる、隠れることができないと分かってもなお言い逃れしようとする。しかしそれだけ神様から離れようとしたアダムとエヴァから神様は離れず共におられる。しかもその子供に対しても孫に対しても何世代にわたってもどこまでもどこまでも神様は、人は神から離れようとする、そのあなたを追いかける。人の子は失われたものを訪ね出して救うために来たのです。この人もイスラエルの子です。何世代経ってもそう語り続けてください。人がどれだけ神様から離れて自分たちだけの世界を作り出し、自分たちだけで世界を支配できると思い上がり、争いと分断を繰り返し、問題をこれよく引き起こしてしまっても、なお神様は、あなたはどこにいるのか、私はここにいる、十字架にまでかかってでもあなたを探します。その神であることを明らかにしてくださいます。先ほど使徒の働きの7章の9節10節をお読みしました。しかし神は彼と共におられる。これは先週行われた守衛聖会青年大会で、まあ、長く東南アジアで宣教をしておられたウィリデキ先生によって開かれた特 ところです。ヨイヒベク先生は垂水教会出身でクリスチャンホームお父さん役員で、ところがウイ先生自身は教会嫌いだ、クリスチャンは偽善者だ、あんまりその辺はその日多くは語っておられませんでしたが、まあいろいろあったんだろうと思いますが、まあ、とにかく教会にはずっと行かなかったと。そうして大学出て社会人になって、まあ、自分の願った職種ではないけども、それでもまあ就職できた。でそこで生きがい持って働いてはいたんですが、まあ、そこでもやっぱりいろいろあって、まあ言ったら燃え尽きてしまった、今で鬱になってしまった、自分の存在が許せない、まあ、ある時電車で、前の電車で窓際で扉の近くでいたい、自分がそのガラスに映るその姿を見て、なんて情けないとボロボロボロボロ、見たもない涙が流れ落ちていく。うん、お前いなくなったらいいんじゃないかというそういう思いが湧き上がって仕方がなかった。まあ、それから会社から帰ってきては電気もつけずにボーッと部屋で過ごして、朝が来て目覚ましが鳴ったら起き上がって服を着て会社に行く。ただそれだけ、まあ、かろうじて職場では仕事をし、与えられたことをこなし、食事も仕事上出る、お昼は何とか食べた、それで何とか生きながられる、そんな状態をしばらく繰り返してずっといた。そのある日の夜、やっぱりいつものようにぼーっと、もう本当着替えもせずに部屋でいる、その時に、あなたは私の目には高価でだと、その語りかけを聞いた気がして、何これ教会嫌いだと言ってもそれが聖書の言葉だということは分かったんですが、その前にお前なんかいても何もならない、神様のことを信じたくても信じられない、ましてや自分は教会嫌いだと言って神様から離れた存在ではないから、それでも高価で尊い、信じたいという思いが与えられて聖書を手に取るんですね。でそれから夜帰ってきては聖書の言葉を開いて、少しずつ少しずつ聖書の言葉が分かったではないです、しかし心の中に溶け込んでいく。教会嫌いだ、クリスチャン偽善者だ、自分から神様から離れた、自分は本当にいない方がいいとまで思う存在である、しかし神は共におられた、共におられただけでない、そこから自分でも思ってもみなかった宣教師の道へまで導かれた。やっぱり秀樹先生は先ほども言いました、垂水出身、いまだに東南アジアで長く過ごされた、まあ、にもかかわらずというよりもだからこそなのかもしれません、関西人としてのアイデンティティを全然失っていないというか、2日前のメッセージもほぼ関西弁でした。私も知ってはいるので、大体関西の人間って他国に行った方が関西弁強くなるんじゃないか、鎌野進学校校長の鎌野直人先生もまあそうかな、鎌野義美先生もそうかな、まあ一部の人しか知らないんでそうかどうか分かりません、とにかく関西弁、まあ、本人も英語と関西弁しか喋れない、なんか不思議な人ですが、だから自分はもう関西弁でしか働けない日本だと思っていたら、今東京で留学生とか、あるいは日本に海外から来てる人たち、まあ、いろんなそういう国際的なその働きのために東京に帰り、東京でその国際的な教会の働きをする、 今本当に感謝のことに、まあ、ダウンタウンやさんまさんのおかげでかあの東京でも関西でも通じますと言われてましたが、しかし神は共におられたということをご自分の体験を通して語っておられる働きをしておられる。こうすればあすればだから、もちろんできることは恵みで賜物ですから精一杯捧げさせていただきたい。しかしが私たちの人生はたくさん起こります。しかし体が弱って、あるいは病気になって入院して、しかししかし、うーん、そこで神様おられるんですかと思う私たちに、しかし神は共におられる。私は敵意を私とあなたの間に置かない。あなたはどこにいるのか、そう問われる神様に、裸であるのを知ったのであなたの前に出ましたと言えるものでありたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、裸では出られません。裸であるのを恐れて身を隠しています。本当にこれは私たち全てのものの言葉ではないでしょうか。あの人がそうしているから私がそうしました、本当に多くの人が言い訳として使う言葉ではないでしょうか。しかし神は彼と共におられる。敵意を私たちには受けられない。全て十字架につけて敵意を許してくださった、その恵みを心から感謝いたします。本当に裸の王様のように裸であることを認めず歩んでいく全ての者たちに、その一切を包み込み、キリストを来なさいと招いてくださる愛に心開かれるように、お一人お一人にあなたが共におられることをお知らせください。私たちもしかしあなたが共におられる信じる信仰を得させてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。